今日は今読んでいただきました使徒行伝の28節から31節を通してですね、神の教会という題でメッセージをさせていただきたいと思います。皆さん、教会って何でしょうか？今日は皆さん教会に来られたわけでありますが、さあ教会に行こう。教会に行くぞ。教会に来た。教会行きましょうよ。という時に教会って何でしょうか？私たちは、建物を持っていないので、そう思う方は少ないかもしれませんけれども、一般的に言うとですね、教会っていうのは、よく建物があって、そこに人々が集まってくる、自分もそこにある教会に行く、ということが多いと思います。教会というとですね、教会という名前の建物がある、そういうふうに考えられることが多いと思います。でもですね、教会は建物ではありません。建物を持ったり持たなかったりするわけでありますが、教会がないから、建物がないから教会じゃないということはありません。神社とかお寺になりますと、建物が中心で、建物をあのお寺に行く、あの神社に行く、そこの建物が大切なんだろうなと思いますけれども、教会は建物ではありません。教会は建物はおまけです。道具です。今も私たちは自分たちの教会のために祈り捧げ探していますけれども、それは教会自体ではありません。教会は建物ではなくて、そこに集う人々が大切であります。そう、キリストを信じる者とされた者たちの集まり、その集まりのことを教会と言います。私たち、このように集まっているこの集まりこそが教会なのであります。そして、この教会でありますが、今日はその教会が、神の教会という題でお話をしますが、この教会がですね、神様のものなんだよということをお話したいのであります。そのことに注目してメッセージをさせていただきたいと思うのであります。よくですね、何々先生の教会って言い方をすることがあります。まあそういった方が分かりやすい場合がありますから、便宜上そのように言うことがあります。なんとか先生の教会っていうふうな言い方をすることがあります。でもですね、間違えてはいけないのは、教会は何々先生のものではありません。どんなにその牧師がですね、この資材を投げ打って、どんなに情熱を注いでゼロから始めて、たくさんの人々が集まるようになった、あの先生がいるからみんな行くんだよねって、そういう教会であったとしても、その牧師がをみんなが尊敬していて、もうその牧師の言うことは何でも聞きますよという教会であったとしても、決して、何々先生のものであってはならないのであります。また、教会は集まっている人たちのことを指しているから、私たちの教会です、みんなの教会ですっていう方もあります。言われ方をする場合もあります。教会は信徒のものですと言われることもあります。なるほど、と思います。それほど教会を愛しているという意味で言われることもあるでありましょう。私たちの教会なんですよ、これは。教会を大切に思っている。本当に教会を愛しているがゆえにそういうことがあるでしょう。でも、気をつけなければなりません。教会は、信徒のものでもありません。みんなのものでもありません。教会は、神の教会であります。教会は、神の教会です。今日の聖書箇所28節に注目していただきたいと思うのであります。どうかあなた方自身に気をつけ、また、すべての群れに気を配っていただきたい。聖霊は、神が御子の地で贖い取られた神の教会を牧させるために、あなた方をその群れの監督者にお立てになったのです。教会は、神が御子イエス・キリストの地で買い取ってくださった、それによってご自分のものとしてくださったものなんだというのであります。今日は、この神様のものなんだということについて、教会は神様のものなんだということについて、3つのポイントからお話をしたいと思っています。まず第一が、キリストの血によって買い取られた教会であります。まず覚えたいことは、 この教会のためには、この教会が存在するためにはですね、神の一人子イエス・キリストの血が流されているということであります。教会は聖書があって、この聖書を勉強するためにみんなで集まってるんですよ。そういう言い方をしたくなる時もあります。でも、みんなが私たちがですね、聖書を愛してですね、あ、聖書いいこと書いてあるなって言って集まってきて、それで教会かっていうと、教会はそういうもんじゃないと聖書は言うんです。私たちが、あ、そうだな、教会の本当に、この、ちょっと、気の利いたことを言う牧師さんがいるとですね、そこにたくさん人が集まって、それで教会ができるって。そういうことも違うのであります。教会が存在するためには、ものすごい大きな犠牲が捧げられて、教会が存在するためには、イエス・キリストという方の血が流されているということであります。私たちが神のものとされるために、そのままで大丈夫だったかというと、そうではなかった。私たちが、ただ、本当に自分が勉強したいからと、聖書を読みたいからと集まって、みんなが集まれば教会かって、そうじゃない。私たちはそのままで、そのままで神様のもとに来れたわけではない。聖書ははっきりとそのことを言っています。神様は愛だから何でも包み込んでくださる。私たちはそのように思いたい、考えたい。大きい神様だから、何でも受け入れてくださる。そう願いたい。でも聖書がはっきり語っているのは、先ほど聖なる聖なると賛美いたしましたが、この聖なる神様の前では、清い神様の前では、私たちは、ひとたまりもない。滅びるしかない。そういうものだというのであります。ちょっと他のところもう一箇所聖書を開きたいんですが、イザヤ書というのが聖書の真ん中のちょっと後ろの方にあります。旧約聖書なので、旧約聖書、兄弟会する備え付きの聖書を持って使っていらっしゃる方は、後ろの方の、真ん中あたりのですね、950ページくらいなんですけれども、イザヤ書の6章の1節から5節。これはですね、聖書の中で神様の清さ、そのことを圧倒的な、この、強さで、力で表しているところでありますけれども、イザヤ書の6章の1節から5節であります。ウジヤ王の死んだ年、私は主が高く上げられた御蔵にいたし、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。その上にセラピムが立ち、おのおの6つの翼を持っていた。その2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛びかけぎ、互いに呼び交わしていった。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つ。その呼ばわっている者の声によって、敷居のもといが古い動き、神殿の中に煙が満ちた。その時私は言った、災いになるかな、私は滅びるばかりだ。私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから。これはイザヤが神様のこの栄光を見た、神様の栄光のこの様子を見た、その場面でありますけれどもですね、本当にそれを言葉に表したときに、イザヤは見たもののどれくらいを表すことができたかわかりません。でも、これは本当にすごかったんだって。この神殿の中に、この神様の衣の裾が満ちていた。そして天使たちも、この翼を持って自分の顔を覆って、この神様の前の、神様の清さの前に出られない。そして、聖なるか、聖なるか、聖なるか。その声が、もう敷居が、ブルブルブルーって動くような、そういうような音だったんだと、彼は言っています。その清さの前に、彼はですね、災いだ。自分はもうダメだ。言わないではいけなかった。彼はですね、それまで、人のことを見て、あいつはしょうがねえなって言ってた人なんですよ。イザヤは本当に人の姿を見て、イスラエルの人々の姿を見て、お前たちは神様に従ってない、 そのように言わないではいられなかったんです。周りを見て、ああ、あの人間違ってる、この人間違ってる。でも、自分はまあまあいい線いってると思ってたんでありましょう。でも、この六章で神様の清さを見たときに、滅びるのは私自身だ。他の人なんか何も言えない。他の人のことなんか何も言えない。本当に滅びるのは自分自身なんだ。そのことを感じないではいられませんでした。清い神様の前に出るのは、私たちはどうしてもできないんだ。私はもうとんでもそんなできないんだ。私は滅びるばかりだと言わないではいられませんでした。私たちはどうでしょうか。私たちはイザヤより立派でしょうか。私たちもイザヤと同じように、人々の姿を見て、ああ、私はまあまあいい線いってるかなと思っていることも多いかもしれません。でも、清い神様の前に出たら、私たちはひとたまりもない。私たちはどうしてもできない。その神様のと私たちの間に立って、私たちの罪を代わりに負ってくださったのがイエス・キリストであります。あの十字架は私たちの罪のためでありました。十字架は飾りではありません。本当にいろんな教会の建築の中で十字架がだんだん飾りとなっていっているんじゃないかと、本当に危惧をいたしますけれども、十字架は飾りではない。かっこいいとか、そういうことでバランスがいいとか、そういうことじゃないのであります。それは、愛の犠牲の象徴です。私たちを何とかして救いたい。私たちを救いたい。その愛の象徴です。そのために自分を投げ出したイエス・キリストの苦しみの象徴です。本当に十字架ってのは恥ずかしいものでした。十字架なんて恥ずかしくて、自分の身内に十字架にかかった人がいるなんて言ったら、もうそんな街を歩けない。そんなものであります。その十字架は、愛の象徴になったイエス・キリストがその十字架にかかることによって、だから教会は十字架を掲げるんです。イエスは自分を与えて、私たちの罪のために代わりに十字架につけられて、罪を背負ってくださいました。だから私たちは神様の前に立つことができる。教会としてこのように礼拝をされることができるんです。その恵みを今日も確認したい。毎週のことでありますが、私たちは忙しい毎日の中でいろんな雑音が聞こえてくる。いろんな雑音の中で私たちはチューニングがどんどんずれていってしまう。誰か他の人ほどを責めたり裁いたり、そんなことに心がとらわれる。人に言われたことが心を縛って、自分はダメだなと落ち込んだり、また、なんであの人はこんなことを言うんだろうって逆に、裁いてしまったり、そういうような私たちの日常の中で、だけど、本当に許されなければならないのは、私たちであって。私たち自身、イエス様の十字架によって罪、許され、生かされてるんだ。そこに私たちの焦点をもう一度合わせなきゃいけないんじゃないでしょうか。巫女の血をもって買い取ってくださったんだ、この教会は。教会は自然発生的にできたものではない。神様がイエス様の血をもってものすごい犠牲を払って大きな大きな愛を注いで買い取られた存在であります。あなた個人がそうであるだけではなくて、教会自体がそうです。この教会が存在するためには、誰かが頑張ったとか、誰かが支えているとか、それ以上に命を投げ出して、教会を神のものとしてくださった方がいる。そのことに感謝しようじゃありませんか。教会の歴史の中では、本当にこの教会のために、労してくださった、骨を折ってくださった方々がたくさんいらっしゃいます。その方々の方に感謝するのもいいでしょう。でも、本当にこの教会のために一番大きな犠牲を払ってくださったのはイエス様ご自身です。その大きな犠牲が払われて存在している教会であります。
その教会を、だから大切にし、この教会を愛していこうではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。神のものとされた教会です。イエス様の十字架によって買い取られたこの教会は神のものです。それにもいろんな意味があると思いますが、今日は神様が教会に対して持っておられる、またあなたにも、あなたという一人の人に対して持っておられる熱い思いに注目したいのであります。私のものだと私たちに対して言ってくださる。あなたは私のものだって。今日は、修法の表紙にですね、イザヤ書の43章の一節をプリントさせていただきましたけれども、ちょっと読みしましょうか。修法の表紙をご覧になってください。イザヤ書の43章一節です。イザヤ書の43章一節を見てしましょう。1の3。恐れるな。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。イザヤ43章一節。あなたは私のものだ。これはですね、直接は当時のイスラエルの人々に対して言われた言葉でありますが、それはまた私たちのために言われている言葉でもあります。あなたは私のものだ。皆さん、私たちはどうでしょうか。自分のものを守るために必死になりませんか。自分の家、自分の車、自分の財産、自分の家族、これを私のものだと思うならば、そのためにはどんなものを犠牲にしてでもそれを守ろうとします。神様は同じ思いを私たちに対して持っておられます。神様が私たちのことを私のものだと思っておられるのですから、あなたのことを、あなたは私のものだよと言ってくださるわけでありますから、それはその存在を喜びとして、その存在のためにこの犠牲を払っても守っていこう、大切にしていこう、そういう神様の熱い思いが現れているのであります。あなたは私のものだよ。それを教会に対しても持っていらっしゃる。私たち一人一人に対して持っておられる、あなたは私のものだよ、あなたは私の大切だよって思っておられる、それとともに教会に対しても持っておられる。この教会は私のものだよ、言っておられるわけですから、それはその教会の存在を喜びとして、その教会の存在を守って大切にされるのであります。主は私たちを一人子の血を持って買い取ってくださったのですが、それで買い取って終わりではなくて、今日も私たちのことを、これはあなたは私のものだよ、私のものだよと守って大切に支えていてくださいます。また自分のものだと思えば弁護しますね。皆さん、日本の文化の中では身内を褒めるということはあまりないのでありますが、奥さんのことなんて言いますか。日本の文化の中ではぐさいと言いますね。愚かな妻。お子さんのことなんて言いますか。愚足、愚かな息子と呼んだり、あまり言葉じゃないですね。でもアメリカみたいに人前で褒めるのもねってのはある、私たちの感覚でしょうかね。どっちもちょっとぐさいとは言うのはちょっと違うけど、だけど人前で褒めるのもねって感じかもしれません。いずれにせよですね、人前で何というか分かりませんけれども、でも本当はですね、やっぱり喜びですね。皆さんどうですか。自分の妻、自分の夫を喜びですか。自分の子供たち喜びですか。自分の親喜びですか。いや、弱さはあるかもしれない、欠点はあるかもしれない、でもそれは大切な大切な存在ですよね。本当は喜んでますよね。他の誰かに自分の妻や自分の夫や自分の子供や自分の親がひどく言われたら、それは傷つくでしょう。そして一生懸命弁護するでしょう。彼らを守るでしょう。神様は教会をそのようにしてくださいます。自分の教会だから、ご自分の教会だから悪く言われるのが神様は嫌です。弱さはあります。欠点はあります。皆さん勘違いしないでください。教会は弱さがあるんです。 教会は欠点があるんです。でも、主はその教会を愛し、養い、育ててくださるんです。ご自分のものだから、欠点があっても、弱さがあっても、自分のものだから、守ってくださるのです。時々私たちは、自分の理想を教会に押し付けて、結局は教会を傷つけてしまう場合があります。それは自分自身に置き換えてみればわかると思います。自分自身に対して誰かが理想を押し付けて、自分自身に誰かが理想を押し付けて、いちいち弱さが欠点を挙げつだったらどうでしょうか。私たちは傷つき、そこにいられなくなってしまうでありましょう。教会もそれと同じです。そんな弱い、不完全な欠点のある教会を神様は、これは私が御子イエスの血で買い取った私のものだ。私の教会だと言ってくださり、ご自分のものとして弁護してくださるのであります。この教会は神様のもので、神様はこの教会を大切にしてください。皆さんお一人お一人もそうです。皆さんお一人お一人を大切に思ってください。皆さんお一人お一人、私のものだからって弁護してくださる。教会もそのように神様は私たちを、この教会を愛してくださっているのであります。そしてこれは神様の教会ですから、私物化してはならないのであります。主のものです。最初にお話したように、牧師のものにしてはいけない。信徒のものにしてもいけない。私たちのものでもない。みんなのものでもない。神様。いつもいつも主がどのようにこの教会を導いて導こうとしておられるのか、それを大切にしていかないといけないのであります。それを考えるときに3番目のポイントに進んでいかなければならないと思います。それは聖霊様に導かれる教会です。今日はこの3番目のポイントのことを一番強く私は示されています。教会は聖霊様によって導かれる教会です。この司会の、このごめんなさい、三村兄弟が読んでくださったこの使徒行伝の20章の方の28節にこう書いてありましたね。この2番目の文章の主語は何ですか？2番目の文章の主語は何ですか？どうかあなた方自身に気をつけ、またすべての群れに気を配っていただきたい。この後であります。2番目の文章の主語は、聖霊は、神が御子の血で贖い取られた神の教会を牧させるために、あなた方をその群れの監督者にお立てになったのである。あなた方を立てたのは、聖霊様だよ。教会の指導者を立てたのは聖霊様だよ。聖霊様が教会のリーダーであり、教会は聖霊様が導いていくのであります。この使徒行伝って、この書物のことを使徒行伝と、使徒の働きとか、使徒原稿録なんて言葉が使われていますが、でも本当だったらですね、これは聖霊行伝なんだろうというふうによく言われます。聖霊の働きなんだろう。聖霊原稿録なんだろうと言われます。聖なる聖なると先ほど賛美したときに三位一体の神様について賛美いたしました。父なる神、子なるキリスト、そして聖霊なる神様。私たちの目には見えませんけれども、今も確かにおいででいらっしゃって私たちを導いてくださっている聖霊様。その聖霊様が教会を導いていかれました。あの人がこうやった、この人がこんな働きをした、でも本当に御業を進めてくださったのは聖霊様なのであります。私は今日本当に共に悔い改めて新しくスタートをしたいと願っているのでありますが、この教会の形成の中で本来もっともっと聖霊様を当てにして、聖霊様を信頼して、聖霊様を待ち望んで祈って歩んでいくべきところに、私たちの人間の知恵が入り、 信頼できるお互いの中で信頼できる人の力が入り、聖霊様の働きを制限してきたのではないかと本当に思うのであります。この教会に集う皆さんは本当に偉そうな言葉を使ってますが、いい人たちだと思います。信仰的にも信頼できる皆さんだと思います。常識を持った信頼できる皆さんだと私は本当に心から感謝しています。でもそうであるがゆえに、自分たちの姿に落ち込んで、神様しかいないんだとか、自分たちの力のなさに絶望して、聖霊様によらなければと必死に祈ることがどれくらいあっただろうかと思います。本当に私たちの力ではどうにもならないな、神様助けてください。憐れんでください。私たちを助けてください。どこまで私たちは真剣にそのことを祈ってきたでしょうか。でも皆さん、覚えてください。人が作り変えられ、救われて新しく歩み出すために、私たちの人間的な立派さとか、クリスチャンの人たちの人柄とか、常識とか、そういうようなものは全く役に立たないのであります。まさに聖書に書いてある通り、聖霊によらないでは誰もイエスを主と告白することはできないのであります。関係づくりはできるかもしれません。いい友達になれるかもしれません。いや、教会の人たちっていいなって思ってくださる方がいるかもしれません。言ってもらえるかもしれません。でも、一人の人が救われる。私も悔い改めて、イエス様を救い主として歩んでいこう。そこに導かれるためには、人が救われるためには、聖霊様の働きがなければなりません。いや、本当に私たちもそれぞれのところで用いられていくでしょう。私たちの存在が用いられていくでしょう。本当にその場その場で、私たちのという存在を通して神様は福音を伝えてくださるでしょう。でも、本当に最後の最後、私たちがイエス様を救い主として信じて歩み出すためには、一人の人が悔い改めてイエス様が救い主なんだって目が開かれるためには、聖霊様の働きがなければならないのであります。ルカによる福音書の11章に、真夜中に友達が旅先から来て、その友達に何も出してあげられない。友達に パンを出したいのにパンがない。その人が近所の友人に必死にパンを求める。そういう例えがありますね。その例えの最後に、天の父である神様は求めてくる者に聖霊をくださらないとあろうかとあります。私たちも夜中に友達が、文字通り夜中に友達が訪ねてくることはないかもしれません。やるかもしれませんが。ないかもしれません。でも、自分の中に、夜中じゃないかもしれない。だけど誰かのために何かをしたい。誰かが私たちに何かを求めてる。でも、自分の中に何も与えるものがない。それを経験したことはないですか？あなたの前に求めて、あなたの周りに求めてる人々はいないですか？でも自分の中にそれに応えるものがない。そういうふうに感じたことはないですか？もしそういうことを感じたならば、それはチャンスです。それはチャンスです。主が与えてくださったチャンスです。そしたら必死に求めるんです、神様。必死に神様に求めることです。月報にも書かせていただきました、使徒行伝の3章のペテロのように、金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。私にあるものをあげよう。皆さんこれが言えますか？私にあるものをあげようって周りの方々に言えますか？なかったら、言えなかったら、それは神様の与えてくださったチャンスです。神様は私にはありません。私にはありません。私にあるものをあげようと言えるものがありません。どうか助けてくださいって求めるチャンスです。言えなかったら、私にあるものをあげようって言えなかったら、神様に求めるんです。 他のものがあってもしょうがないです。金銀があってもしょうがないです。人間的な魅力があってもしょうがないです。私にあるものをあげようって言えるでしょうか。言えませんか。言えなければ祈るんです。自分の中には本当にそのことを感じたら、それは神様のチャンスです。祈りましょう。あの人の必要を満たすものはありません。私はあの人に、本当にあの人との人間関係の中にあって、この続けていくべき魅力が自分の中にはありません。私にはできません。どうか主よ、私に聖霊様を与えてください。私の中にこの溢れるものを与えてください。そのように祈ろうじゃありませんか、求めようじゃありませんか。聖霊様によって導かれる教会とならせていただこうじゃありませんか。この教会は本当に何によって支えられている教会でしょうか。いい人たちによって支えられている教会でしょうか。聖霊様によって導かれている教会だなって本当に経験させていただきたいですね。そのために今神様の前に出て祈ろうじゃありませんか。聖霊様に導かれて歩んでいきたい。私という個人もそうだ、で教会としてもそうだ。聖霊様に導かれて歩んでいきたい。そのように思われた方がいらっしゃったら、本当にその通りこれから祈ってまいりましょう。共に祈らせていただきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちを愛して、私たちを愛して、一人子イエス様を与えてくださって、私たちのものに、私たちをあなたのものにしてくださったことを感謝いたします。本当に大きな大きな犠牲が払われて、大きな大きなこの代価が払われて、今私たちがここにいることありがとうございます。神様どうか、神様どうか、その大きな大きな犠牲、もう一度私たちの心に刻みつけてください。そのことを忘れることがないように助けてください。そしてあなたが私たちのことを、これは私のものだよって言ってくださることを感謝します。本当に弱い欠片だらけの私たちを弁護し、養い、育ててくださるからありがとうございます。そして主よ、今私たちは聖霊様に導かれて歩みたいです。本当に神様、あなたがこの教会に素晴らしいメンバーを与えてくださって、素晴らしい皆さんを与えてくださって感謝いたします。でも私たちがお互いにそれに頼りすぎてないか、神様を見上げないで人を当てにしていることがどれだけ多いかと思います。神様、悔い改めます。今あなたを求めます。今あなたの御業を待ち望みます。聖霊様、私を満たし、教会を満たしてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間、神様の前にお祈りの時を持ちましょう。心にあるまま神様の前にお祈りをいたしましょう。